エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
この間ゴールデンウィークが終わったと思ったらもう月末が近づいてまいりました。
そうでしたね。
昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
野球とかさ、うん、結構こう、毎日やってるスポーツだと、
うん、
なんかこう、選手がこう、スランプだなとかあるじゃないですか。
あ、ありますよね。
なんか最近、なんか何試合連続ノーヒット、スランプですみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
だけど、他に毎日やってるようなもので、スランプに本当はなってるかもしれないとか、あと、それは見えてほしくないなと思ったのが一つありまして。
何すか？
3分間クッキングみたいなやつ。毎日料理してるやつあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれのさ、スランプ機とかは見たくないなと思って。どう見てもこれは美味しくなさそうだなとかさ。
はいはい。はいはい、
なんか、ぐちゃぐちゃ混ぜてるぞみたいなさ。
発想が良くないなっていうね。
そうそう。うん、ちょっとその最後に食べたもうその食べる人も若干これはあれだなとかは伝わってくるよ。でも あると思うんだよ。
そうね。まああるでしょうね。
だけどそれが見えたら今見えない範囲では起こってるはずなんですよ。
そうね。うん。
だからでも毎日一緒にやってる人で毎日食べるじゃないですか。
あ、はいはい。
おそらく気づいてると思うんだよね。
ああ。
今日っていうか今週のはダメだみたいな。
プロデューサーとかそういうスタッフとかね。
そう。
うん。
あと明らかにスランプ期であるのが分かるとすると、メニューが異常にシンプルになるっていう。ハンバーグ、カレー、チャーハンですみたいな、そういう。あれみたいな。この前まで夏野菜がうんぬんかんぬんって言ってただろうみたいな。
思いついてねえなっていう。
そう。これはスランプだなっていう。
まあ、考えたのかもしれないけど、うまくいかなかったんだなっていうね。
そう。う
ん、なんとかこう、新しい風を入れようとしたんだけども、ダメだったっていう感じがね。
困った時のハンバーグだな、みたいな。
だなっていう。
そう、分かっちゃうっていうね、う
ん。ケチャップとソース混ぜるとうまいんですよ、みたいなね。
もう今週は全部調味料を作ることします、みたいな。
ああ。
料理を諦めていると、
ね。諦めてね、うん。たまにはちょっと塩効かせてもいいんじゃないかな、みたいなね。ちょっとしょっぱいだけっていう。
あと冷蔵庫開けると、先週の作り置きがあります、みたいな感じで、料理をしない週があるっていう。
この間好評だったんでね、これね。
そう、うん。作り置きをしました、みたいな。
今週も取っておいたんですよ。
じゃあ、食べてみましょう、みたいな。最後に、温めてからなんかチーズとか乗せたりはするかもしれない、
ね。そうね。アレンジと称してね。うん。
もう今日は包丁を持たない気分なんだなっていうのが視聴者に伝わる、
まあ主婦はよくありますからね、そういう気分はね。
それをね、再現
ですよ。
だったら途中でもう飲み始めちゃうとかね。冷蔵庫の中にビールがありますねみたいな。ビール煮とかを作るのかなと思いきや飲むっていう、
ね、飲む。作り置きの肉じゃがと一緒にね。
そう、うん、主婦のなんか日常を描いてるだけだぞこれみたいな。
だけだな。手抜きと思われても仕方がないね、その番組内ではね。
まあでもこれは逆に共感を呼ぶかもしれないね。
まあね、そういう日もあるあるっていうことは。
そう、うん、ああそういう日あるある、スランプだよねっていう。
そう。主婦の気持ちが分かってるっていうね。
そう。案外これは、うん、いいかもしれない、ね。
むしろ人気が出るかもしれない。ちょっと前に料理研究家の土井善晴さんいるじゃないですか。
ああ。
あの人がおにぎりをやったんですよね。その時にすごい話題になったわけですよ。やっぱりね。
やっぱり。
うん。それに近いものをちょっと感じますよ。
そう。
うん。まあ、おにぎりすごいうまいって言ってたんですけど。
まずいおにぎりなんかないよねっていう気もするし。
かね、やっぱりね。うん、土井さんとかもたまにスランプとか実はあるのかもしれないね。
それはスランプだったんだろうね、多分
ね。周りで見てるスタッフとか分かるわけですよ、やっぱり。
そう。
今週やけにこう、ご飯粒落ちてるな、みたいなさ。
なんか確かにね。
ね。
それはあるでしょうね、やっぱり、ね。
なんか終わった後の鍋が妙に焦げてるね、みたいな。
うんうんうん、
これはスランプかもしれない。
手首をかばっているみたいな。
むしろ、スポーツ選手っぽいけどね。
そう。重心がずれているみたいな、そういう。
腰が座ってない。
そう、うん。そこまでわかる視聴者がいたらかなりのもんですよね。
毎週見てればわかる日
もある、ね。わかるかもしれない。
うん。うん。 番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それではニュースの方早速行きましょうか。
はい。
5月9日、リアルライブ。アップルのイヤホンを誤飲した男性。
ああ。
デイリーメールは2019年5月3日、台湾に住む男性が誤って、アップルが発売するワイヤレスイヤホン、AirPods を飲み込んでしまったと報じました。
うん、
記事によると男性は、AirPods をしたまま眠ってしまい、目覚めた時片耳の AirPods がないことに気づいたと言います。
うん、
男性が iPhone の追跡機能を使ってなくした AirPods を探したところ、自分の近くにあることが判明。
うん、
男性は毛布の下など周囲をくまなくチェックしましたが、発見できませんでした。
うん、
しかし、AirPods から漏れる音が自分の胃の付近から聞こえてくることに気づいたということです。男性はすぐに病院に行ってレントゲン検査を受けました。胃の中に AirPods が確認できたということです。
ああ。
医師は手術で摘出することを勧めましたが、男性は排便して AirPods を体外に出すことを選択。
うん、
下剤を処方してもらった翌日、駅で用を足した際に素手で便をかき分けたところ、白いデバイスが見つかったということです。記事では、出てきた AirPods を見たら、バッテリーがまだ 41% も残っていたんだよ。しかも、洗浄して乾かしたらまだ使えたんだ。Apple 製品は素晴らしいという男性のコメントも紹介しています。デイリーメールの取材を受けた医師は、普通のリチウムイオン電池を丸飲みするのとは違い、プラスチックで覆われているため危険が少ないと解説。男性は摘出された AirPods を引き続き使うということです。
アップルの優秀さにつながってるのかね、これはね。
意外に優秀でしたね、プロダクトデザインとして。まあ、あんだけ小さきゃ誤飲もあるよねとは思うけどね。
危険なんだね、やっぱ。
まあ、さすがに、ちっちゃい子とかは気をつけてくださいよ。
だけど、そんな寝てる時だからさ、
ね、
無意識だもん。
多分、横向きになった時とかにコロコロっと行ったんでしょうね。
いや、だから、あり得るってことを考えると、
うん、
ちょっと寝るときは、紐をつけるとかね、逆に。
逆にね。
うん、昔ので良かったじゃん、みたいな結論になりますけど。ね、うん、あー、でもこれ、意思がどうかしてるよね。
あ、最初は、
手術しようとする、
ね。手術しようとしてたんですよね。
早いよね、ちょっと決断がね。
確かにね、言われてみれば、まあ、誤飲のケースで、外に出るだろうっていうもの、例えば磁石とかじゃなければ、
うんうんうん、
まあ下剤出ますよね。
とりあえず手術しようとするっていうのは嫌な医者ですね。
でもほらやっぱさ、狭いとことかあるわけですよ。
まあまあうまく出ないことはありますけど ね。
十二指腸とかで詰まったらちょっと大変です
よ。ああ、そっか。ちょっと音量上げればいいんじゃないですか。ビュンビュンビュンみたいな、ちょっとこの、なんかドラムベースみたいなやつ、昔のやつを持ってこいみたいな、ね、ちょっとそれでこうやると、低音の時にこう、うまく、ぬるっとこう、十二章の試験を超えるかもしれないです
よ。AirPods が震えてね。
うん、そうそう。
ズンズンっていう時にこう、
そう。
微妙に出てくるかもしれない。
まあでも最後出るときはやっぱりベートーベンの第九ですよね。かけながら出てきてほしいよね。
盛大にね。
うん。
うん。喜びって感じでね。
そう。
はいはい。
でもさ、使うかね、これ出てきたやつ。
まあ高いですからね、一応。
だけどさ。
問題は内側がどうなってるか分かんないってことですよ。
そうだよね。
うん。外側は綺麗にできてもさ、開けらんないでしょ？
この人ちょっと汚いと思っちゃうけどな。
ちょっとね。
まあでも、何無事に出てきて、まあ良かったですけど、
はい。
ちょっと、もうし、周りの人とかはちょっとその人のね、見てると、あれまだ使ってるよって思っちゃうもんね。あれ、しかも白ですからね。黒ならまだし、もう白だとさ、なんか汚いイメージがあるんですけどね。
多分みんなであだ名つけられてますよ。
どんなあだ名なんでしょうね。
ね、うんこポッドとか言われてますよ。
だってあのさ、なんか匂いとともに音が出そうで嫌だね。
ああ。
音漏れっていうか匂い漏れですみたいな。電車で注意されちゃう。
ボリュームを下げると匂いが減る。
そう。
5月9日、毎日新聞。偽札が中学校の売店に。
おー。
福岡県大野市教育委員会は9日、私立中学校の中にある売店のパンの売上金からコピー機で偽造された千円札2枚が見つかったと発表しました。
うん、
生徒が偽造した可能性が高いとみて、県警春日署に相談し、生徒に再発防止などを指導しました。
うん、
教育委員会と学校によると、昼食にパンを購入したい生徒は朝、注文書と現金を入れた封筒を教室前のケースに入れて、担当教員が集めたケースを売店の女性販売員が受け取ってパンを用意する仕組みでした。
うん、
4月末に同月分の売上金を販売員が確認した際に不審な千円札2枚を見つけ、今月8日に学校に報告。2枚とも同じ記号で両面コピーしてハサミなどで裁断した偽造紙幣と判明しました。被害者である販売員が事件化を希望していないため、刑事告発は見送る方針だということです。
うん、
一方、学校は生徒以外の現金が紛れ込む可能性は低く、生徒による行為とみて、9日の全校集会で紙幣の偽造行使は重大な犯罪であることを説明、保護者にも家庭での話し合いを求める文書を配布したということです。
まさか購買のパンに偽札でね、
うん、
買うやつがいるとは思わないよね。
思わないよね。よっぽどお腹が減ってたのかもしれない。
いやー、まあでも、何ですかね。まあ一番まあまあ確かにちょっと試してみるには身近でいいのかもしれないけどね。
まあそういう悪知恵をね、うん、聞かせちゃうぐらいの年頃でしょうね。
うん、でも、何ですか？まあ、やっぱり、ね、手触りとかで分かったのかな、う
ん、手触りはね、だってコピー用紙ですもんね、どう見ても、ね。
ツルツルしてんだね。だからそこをもっと荒く、なんか、紙ヤスリの一番番手のなんか、細かいやつでやるとかさ。
ああ、表面加工をね。
うんうんうん、という、何ですか？さらなる、こう、進化を求むみたいな。
そこがスタート地点でしたっていうね。
そうそうそう、
うん。今思えばっていう感じの。
そうだね。ここで止めないとエスカレートしますね。ね、
しますからね。だってね、後に大量偽札事件とかになったら困るわけですもんね。
うん。
スーパー K みたいなさ。
そう。
ね、
第三国にいうのが出てきちゃうみたいな。
出てきちゃう。北朝鮮かみたいなさ。
うん。でも最初はこの購買部から始まってる。すごい歴史ですよ、そしたら。
やっぱり学生で悪事働くんだけども、ことの重大さが分かってないですよね。
うん。
偽札作って刑事事件化しないっていうのもすごいですけど。
まあね。
本来だったらこれはもう大規模な捜査が行われるとこですからね。
うんうんうん。
多分、このパン売ってるおばちゃんが80代らしいんですけど、ひどいことはしないであげてと、
うん、
いうことを言ってるんでしょうね。
まあだからなんでしょう、実はさ、すごい成功でさ、うん、このおばちゃんじゃなきゃ見抜けなかったかもしれない。やっぱし何十、六十何年やってるだけのことありますみたいな。
実は過去にも何枚もあったんだと。
うん、そうそうそう。いつも未然に防いできてるんですね、実は偽札犯。こうなっちゃう、
ね。伝統なんだね。
うん
5月11日、共同通信。浮遊を語ってセレブ生活。アメリカ・ニューヨークの裁判所は10日までに、浮遊な遺産相続人を語って、銀行から金を引き出して、現地でセレブ生活を送って、窃盗罪に問われたドイツ人の女、アナ・ゾロキン被告28歳に、禁錮12年から4年の判決を言い渡しました。浪費の一方で、高級ホテルやプライベートジェット機の料金を支払わないなど、大胆な行動もとっていました。検察は、被告が2016年から逮捕された17年までに、周囲から計27万5千ドル、約3000万円を盗んだと指摘。裁判所は約20万ドルの弁済なども命じています。
うん、
報道によると、被告は6700万ドルの財産を持つアナ・デルビーと名乗っていました。
うん、
外交官や石油王の娘などとも偽っていて、ニューヨークの富裕層に知識を広げました、
うん。
偽造書類や嘘を駆使して、銀行から借りた10万ドルを返さなかったほか、高級ホテルのスイートルームに連泊して支払いを求められそうになると逃走。知人を誘ってプライベートジェット機で行ったモロッコ旅行も費用を肩代わりさせるなどしていたということです。
あすごいよね。
大胆だよね。
何もないところからだもんね。
うん、口八丁だけですから。
いや、だから案外なんとかなるんだっていうのが。
そうだね。
わかるよね。
うん、なんていうのかね、やっぱこう、真実味があるとかさ、あまりにも大胆とかだと、あんまりバレないんでしょうね。
行くとこまで行ってるからバレないんでしょうね。
そうだよね。だって、まあ、ちょっと小金持ってる程度じゃない嘘でしょ。
そう、だから、本当に持ってないとこの行動はできないだろうっていうことをやるから周りも持ってるんだろうと思っちゃうわけだよね。
そうだよね。
うん。
だってプライベートジェットに嘘ついて乗れるんですから、ね。どうやったら乗れるのか分かんないですよね。
すごい、だから金持ちの友達を誘って、
そう。
自分はもっと金持ちだから、
ああ、はいはい、はい。
全然問題ないけど、ちょっと払っといてみたいな。
はいはいはいはい。ちょっと手持ちがないんでとは言わないんだろうね。
まあだから確かにね、お金持ちコミュニティに入れば確かにね、
そう。
なんかおごってもらうものの額も多くなるからさ。
そうだね。
確かにいいっちゃいいんですよね。
だから言い出しっぺが全部払うみたいなのあるじゃないですか。
うんうんうん。
そういうのに全部顔出していく感じ？
そうだね。飲み会になんか途中から参加して途中でいなくなるみたいなね、いつも。
ああ。
生産時じゃいつもいないっていう。
いない。
うん、
さっきビール飲んだけどっていうね。うん、それサークルの飲み会だよね。
それを大富豪版でやるとこうなるんです
よ。こうなるんだね、
うん
うん。うん。年代もののワインですよね、この場合は。
そうそうそう、そ
う、うん。
で、あれじゃないですか。はい、モロッコ行っても、なんか生、なんか生産ってなるといないんですよ、その時。あ、ごめんごめんみたいな感じで。
全部友達が払ってる。なんかあれだよね。あの、お騒がせセレブみたいな性格を演じれば、
ね、
結構いけるんだろうね。
うん。
うん。
そこまで含めてのさ、
うん、
セレブだからさ。
そうだろうね。
はっちゃけてないと逆に真実味がないわけですよね。
そういうことだよね。だからホテル代を払えみたいなことになった時も、
うん、
こうごたごたになるんだろうね。
うん。
タレコミいただきました。フラウエムさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月14日、産経新聞。41歳無職が中2からお金を脅しとる。茨城県警古賀署は14日、中学2年の男子生徒13歳から現金200円を脅しとったとして、恐喝の疑いで容疑者41歳を逮捕したと発表しました。容疑を否認しているということです。逮捕容疑は13日午後3時頃、コンビニエンスストアの駐車場で男子生徒に1000円ちょうだい、大人なめんじゃねえと声をかけて現金200円を脅し取ったとしています。容疑者と生徒には面識がなかったということです。
カツアゲをその年でするかね。
まあそれぐらいの大人だっていうことですよね。
すごいねこれは。
もうあのいい年してとかっていう風に思わないんだ俺はっていう。そういう大人だっていうことですよね。
開き直りがすごいね。
開き直りだよね。まあそのまま行くと多分半グレから極道コースみたいなことなんでしょうけど。
200円だもんね。
たまたま生徒が持ってた現金全額っぽいですもんね。
これはさ。
これはね、なんていうか何一つ擁護はできないですね。
なんか何かこう、普通だったら、
はい、
どっかのタイミングでその、そういうやからもですよ、
はい。
やっぱり悪の道もステップを上がっていく。行かないといけないわけですよ、やっぱり。
はいはい、そうです。
だから、どんな悪人も、やっぱりステップアップしてるわけですよ。
うんうん。
ステップアップ願望があるんですけど、
もちろん
ね。ないんだね、この人ね。悪の道でもちょっとダメだよね。もうどうしようもないっていう。
そうね。
うん。
うん、あの、なんていうかこう、成り上がりみたいな思想がないってことですよね、だからね。
そうそうそうそう。
ずっとちょっとずつ生きられればいいみたいなさ。
うん、そうそうそう。まあ、あのことね、もちろんそら、まあ別に悪いね、犯罪のあれが、なんかより凶悪な犯罪に手を染める必要はないけれども。
ないけれども
ね。ないんだけれども、なんかこう、うん、これでいいのかっていうところですよね。
そうですね。ちょっと自分を見つめ直す機会にしてほしいですね。
うん、そうだね。
まあ、41ですからね。なんとかなりますよ。多分、こう、1000円ちょうだいって言った時に、断られたんだと思うんですよ。
まあね、
うん。で、逆切れですよね、
うん。
その性格の見つめ直すいい時期ですよ。
そうだね。
はい、
うん。ちょっと長めに入った方がいいんじゃないですか。金額は小さいけど、ちょっとなんか、ダメな気がするっていう罪で。
そうだね。
うん。
うん、反省棒ですよね。
そう。
5月14日、徳島新聞。人気漫画の偽サイン色紙を販売。インターネットのオークションサイトで人気漫画ちびまる子ちゃんの作者の偽のサイン入り色紙を販売したとして、徳島県警生活環境課と徳島中央署は13日、詐欺の疑いで男35歳を逮捕しました。 容疑を認めているということです、
うん、
書によると容疑者はオークションサイトで見つけた色紙の画像を元にしてカーボン紙を使って手書きで色紙に転写した後ペンで仕上げたと供述しているということです。
お
出版元の集英社が落札した男性から色紙を借りて鑑定、今年2月に偽物と分かりました。2017年9月にも容疑者が出品したワンピースの作者小田栄一郎さんの偽物と見られるサイン入り色紙4枚が落札されていて県警が調べているということです。
カーボン用紙でってこと。
そうですね、一旦カーボンで写しておいてペンでなぞったっていう。
アナログだね。
アナログですよね。スキャンとかではない。量産が難しいです。
結構エネルギーを投入してますよね。
そうだね。
うん。
1枚約1万3000円ぐらいだったそうですね。
なるほど。でもさ、それ、集英社にさ、持ち込めるの？そんなの。
ああ、どうなのかね。
貸してって言わ、逆にちょっと集英社側がこれどうも怪しいぞと思ってでしょうね、多分。
そう、協力をお願いしたんでし
ょうね。うん、絶対そうだよね。だってそんな、うん、みんながみんなちょっとこれ鑑定してくれ、鑑定してくれって言ったら困っちゃうもんね。
そうだよね。
うん。
明らかに被害があるっていうのが分かってて、まあ、協力をお願いしたんでしょう、きっと。
しかも作者ぐらい、まあ、担当編集者とかだったら分かんのかな。
あ、そうだろうね。
いれば。
うん。
っていうか、もう俺が書いてるからねっていう人いるかも。先生が忙しいから、もう基本的にサインは俺が書いてるよっていう担当の人もいるかもしれない。
違う闇がね。
うん。
見えちゃう可能性もあるわね。
いや、本当の本物はそれだっていうね、実は。
タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
無線で宿泊、約18万円を支払わなかった。
うん、
北海道登別市の温泉ホテルに宿泊しながら、代金約18万円を支払わなかったとして、中学校教師の男らが5月15日までに逮捕、送検されました、
うん。
詐欺の疑いで送検されたのは、中学校教師の容疑者29歳と、もう一人の容疑者43歳です。
うん、
二人は4月30日から5月3日まで、登別市の温泉ホテルに偽名を使って宿泊し、宿泊代金とエステ代や土産代約8万円を支払わなかった疑いが持たれています。
うん、
二人は過去にインターネットで知り合い深い仲だったということです、
うん、
調べに対し容疑者はただで高級なホテルに泊まり相手の気を引きたかったとして、もう一人の容疑者は金がないことは知っていたが気分が良かったと容疑を認めているということです。二人は10件以上やったなどと話していて、警察が余罪を追及しているということです。
ちょっと意味がわかんないんですけどね。相手の気を引きたかったってのは、俺はこんな高級なとこ泊まらせてあげれるんだ、
はいはい、
っていうのと、もう一人はお金はなかったか気分が良かったまあ払わないこと分かってんじゃん。
そういうことですよね。
うん、
でもう泊まれたのが気分がいいんでしょ。
うん、
高いところに。
相手の気を引くっていうのは何ですかね。うん、何なのか。あ、こんな大胆なことを しちゃうぞ俺はってことかな。
ああ。
金もないのに泊まってるぜっていう非日常感みたいな。
そういうことね。
うん
うん、こんないいホテルに泊まれるんだぞって話じゃないわけだね。
じゃないね。だって分かってんだもん。お金払わないことが。偽名だし。よくあるじゃないですか。その映画とかでも、その、
はい、
大胆不敵な行動で、
うん、
その、
ああ、気を引く。
すごい人だなって、やっぱりこうね、うん、この気が、好意を抱くっていうのあるじゃないですか。
はいはいはい。スリルがあるぜ、みたいな。
そうそうそうそう。今までの私の人生にいなかったタイプ、みたいな。そう、そういうことですよ、
は
い
は
い
は
い。
安定した生活を送ってた私にはと。
そうそうそうそう。そういう感じだよね。
それって、昔の中学生が暴走族に憧れるみたいな話ですよね。
うん、まあ若干そういうのに近いよね。古い感じだね。
ちょっとね、だからその見方を変えればボニー&クライドみたいなさ。
そうそうそう。まあね、うん、その、反社会的なものに憧れる
っていうのがありますからね。憧れるっていう感じですけどね。
うん。
こっちはね、北海道の温泉ですからね。
そうなんだよね。
うん。お土産も買っちゃってますし。しかもこの場合、キーで買ってますからね、きっと。
そうだね。
うん。現金で買うタイプじゃないですよね。
すごいよね。
全部ホテルにつけといて、いなくなるっていうことですよね。だからこれからのセレブもそうですけど、
うん、
堂々としてると結構やれちゃうんでしょうね。
そうだろうね。うん、そういう想定なんてないんだもんね、だってね。ね、
基本やっぱ性善説ですからね。
うん、
で宿帳とか書きますけど、
うん、
どこまで本当かっていう話じゃないですか。
なんか、あれじゃないですか、余計なとってもいい体験ができました、また来ますとかそういう、なんかこう、 似顔絵描いたりとか、そういうふざけた宿泊名簿とか残しそうですよね。
頭くるね。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月15日、ファインダース。ケンタッキーをタダで食べ続けた男が逮捕。
うん。
ケンタッキーのメニューを1年間にわたって無銭飲食したとして、南アフリカの大学の生徒である27歳の男が逮捕されました。
うん。
インディアトゥデイによると、その犯人はケンタッキーの店舗を訪れて、従業員に商品の品質が基準に達しているかをチェックするため、本社から派遣されてきたと伝えていたということです。本社の人間を装うため、きちんとした身なりで来店し、ID カードまで用意していました。
うん、
さらに、リムジンで来店しましたが、その運転手は犯人の友達で共犯だったということです。
うん、
同様の手口で周辺の異なる店舗で毎日ケンタッキーのメニューを食べていました。犯人は入店してからキッチンへ向かい、メモを取りながら店舗内のすべてをチェック、そしてサンプルとして商品を要求、堂々とメニューを手に入れていたということです。
うん、
犯人はあらゆることを知っていたので、おそらく以前ケンタッキーで働いていたんだろうと従業員は推測しています。
なるほど。
巧妙な犯行にケンタッキー側は騙されていたと気づくまで2年もかかったということです。
いやこれもやっぱり大胆不敵だから分かんなかったパターンですね。
そういうことですよね。
うん。でも、本社の人間でリムジンで来るかね。また大富豪キャラみたいになってるけどさ。
そこはちょっとね、ほころびの一端ですよね。疑うならそこからです
よ。そうだよね。
うん、これで、えって思う人がいなかったんでしょうね。
すごい、だからもう雲の上の存在だと。本社は。
もう本社でも相当上の方だと。
そうそうそうそう。
そんな人がなぜ店舗にリアルチェックに来るのかっていうね。うん。
でもほら、詳しいって言うからさ。
はいはい。
スパイつけた後、ポンポンポンってやる回数が足んないな、みたいな。CM でよくやってるやつね。
やってるやつね。スローモーションで流れるやつね。
そう。詳しいな、みたいな、そういう。細かい演出を入れてたかもしれないね。
そうね。もっとよく叩くようにと。
そう、うん。これなんですか、南アフリカであったのあった
そうですね。事件自体は南アフリカみたいですね。
まあ、本社ってそこアメリカって意味なのかな。
あ、そうか。ケンタッキーさんのいるところですよね。
そうかもしんないもんね、うん。カーネル・サンダースの姿で来店とかだった。あれ死んだはずではみたいな。の息子ですみたいな。創業者一家が来るみたいな。
未だにあの、蝶ネクタイを引き継いでいると。
そう、うん。そしてうちのね、おじいさんのレシピが忠実に再現されてるかチェックしに来ました。
そういうことだよね。
そういうことをやればいいんじゃない、うん、
ただまあ、南アフリカの大学の生徒ですから、途中で人種変わったんだなっていう感じはしますけどね。5月15日、CNN、デンマークの議員、選挙広告で物議に、
うん。
来月5日のデンマーク総選挙に出馬している現職議員が、ポルノ動画サイトのポルノハブに選挙広告を出して物議を醸しています。
お
ヨアキム・オルセン議員は、砲丸投げのオリンピック選手から政治家に転身し、現在は連立政権に参加する中道右派政党の自由同盟に所属しています。
うん、
ポルノハブの広告に登場するオルセン氏は、同サイトのサービスを利用した後は、ヨッケ、ヨアキムの愛称に投票をと呼びかけています。うん、Facebook 上でも、そう、ポルノハブに出てくるのは私ですと認めて、ユーモアを込めたメッセージだと説明しました。同国の公共放送 DR とのインタビューでは、インターネットの半分はポルノ、私たちは有権者のいる場所に行く必要がある、ポルノサイトもその一つだと語ったということです。オル選手は自身の選挙活動について 95% が真面目だが楽しみの要素も取り入れていると強調。ポルノサイトへの広告が一部で不況を買っていることを認める一方で、それも仕方のないことだと話しているということです。
すごいね、これ。
まあね、確かにそうなんだけどっていう。
でも確かにその、別に、あれだよね。でもまあ、ちょっとさ、決めかねてる人とかは、
うん、
まあこいつでもいいかなってなっちゃうよね。とりあえず俺らの味方っぽいし、みたいな。
そうね。うん、好きになるか嫌いになるか難しいですよね、でもね。
でも見ててさ、そのサイトを見ていて、
はい、
こんなところに出すなんてけしからんっていうやつはいないわけだから、
あ
俺が見てるんだし、見てない人がそういうの情報を聞きつけてなんてけしからんっていうわけだから、 いいわけね、まあ、そういう意味では、とりあえず見た人は、にはアピールにはなってんじゃないかな。
そうね。できれば、あの動画の途中に出てくる広告じゃないことを祈りたいんですよね。
それだといいですよ。みんな、あの、ふざけるなってなっちゃうから。
それだとね。うん。横のバナーで済ましといてほしいですよね、やっぱりね。
そして動かないでもらいたいな。
もらいたいですよ、ね。僕
みたいなのでやめてもらいたいね。
そうそう。ポルノハブの横の広告、やたら騒がしいですからね。
なんかマッスルポーズとか撮ってほしくないよね。
あ、そうね。
うん。
うん。清潔感あってほしいですよね、ちょっとね。ちゃんと着ててほしいしね。
うん、でもほら、元、あの、砲丸投げだから。
そうなんです
よ。やっぱり上半身を出してんじゃないですか。
でもそれだとさ、あの、議員だと思われない可能性が高いんだ
よ。ああ、そうか、そうか。そうだね、うん。なんかまたあれかサプリを売りつけてくるのが、大きくなるサプリみたいな、そういう感じだよね。
サイズマターズって感じ
だね。そうそうそうそうそう。
に思えちゃうかもしれない、
ね。思えちゃうね。
5月16日、東海テレビニュース。コンビニ店長を殴り、怪我をさせる男を逮捕。岐阜市のコンビニで15日、店長の女性の顔を殴って怪我をさせたとして66歳の男が逮捕されました。
うん、
容疑者は14日の午後2時半頃、岐阜市のローソンで接客していた店長の顔を右の拳で1回殴り、怪我をさせた傷害の疑いが持たれています。
うん、
店長は、頸椎を捻挫するなど全治2週間の軽傷です、
うん。
翌日になって店員が店の近くで容疑者を見つけたために通報し、容疑者は駆けつけた警察に逮捕されたということです。
うん、
警察によると、容疑者は缶コーヒーなどを購入した後、会計を待つ列に並び、自分の順番が来た際に、突然カウンター越しに店長を殴ったということです。調べに対し、容疑者は、女の店長を殴るようなことはしていないと容疑を否認しているということです。
意図がわからないよね。
あの、一回コーヒーは買ったんですよ。
お
お。で、その後もう一回列の後ろに並び直してるんです。
で、殴ったの？
で、殴ってるんですよ。
殴るために並んでたの？
並んでたんですよ。
案外ルールは守ってたってことですね。
ま、殴っていいルールはないですけどね。
でもさ、普通殴るぐらい怒ってたりしたらさ、列で待たないでしょっていう。
あ、まあそうですけどね。
普通。
だけどおかしいじゃないですか。その場で殴るっていう選択肢もあるわけです
。なのに、もう一回戻って列に並ぶ。
そう。殴ろうと思ったから、並び直してるわけですよね。
だから、あれですよ。だから、スマイル0円と勘違いしたんじゃないですか。
は？
殴っていいみたいな、なんか、いやいや、マクドナルドスマイル0円って書いてあるから、スマイルって言ったら笑ってくれるでしょ？それと一緒で。
どこにもパンチ0円って書いてないじゃないですか。
勘違いですよ。あっと忘れてた言うのを、つってもう一回並び直したっていう、
ね。そうね。何を勘違いすればそうなるのかっていう。
わかんない。でも、冷静に殴ってるっていうのが非常に怖い。
ね、
怖いよね。
これが一番サイコパスっぽいとこですよね。
なんだろうね。いや、買ってないとこだったらわかるけどさ。
そうですよね。
買ってるんだからさ。は
い、その、買う時までのプロセスで怒ってるからすぐ並び直すわけでしょ？
並び直すってのがやっぱりすごいよ。普通、その場でなんか言うよね。
普通そうですよ。ねそこで文句言えばいいじゃないですか。
よくわかんない人だね。
あの、ほら、アンガーマネジメントで、6秒間待てって言うじゃない。
はい。
待ってみたのかもね。
だけどダメだったんだ。
並んでる間に熱が冷めるかと思ったんですけど。
逆に盛り上がっちゃった。
どんどん怒ってったっていうこともあり得るもんね。やっぱ許せないなと。
あれかな、なんかその、ちょっと接客に特徴的な部分があって、例えば語尾がおかしいとかさ。
全部伸ばしてくるとかね。
そうそうそう、う
ん。あるよね。
で、それで怒ってちょっと言ってやろうかなと思って並び直したら、
はいはい。
どんどんどんどん前の人への対応もそれだったから、どんどんどんどんムカついてもう自分の番が来た時にはもう殴るしかないみたいな。
そうだね。もう注意するとかでのレベルを超えたのかもしれないね。
聞けば聞くほどダメだみたいな。
5月16日、TBS ニュース。古い消火器で詐欺、男を逮捕、
うん。
高齢者ばかりを狙って消火器の買い替えを持ちかけて、綺麗に磨いた古い消火器を新品と装って販売する手口で、20件の詐欺を繰り返していたと見られる男が警視庁に逮捕されました。
うん、
容疑者69歳は、今年3月、品川区の一人暮らしの85歳の男性宅を訪問し、うちにある消火器は使えないなどと嘘を言って、 使用期限が切れた1995年製の消火器を1万5500円で販売した疑いが持たれています、
うん、
都内では同様の被害が少なくとも20件確認されていますが、警視庁は容疑者が高齢者ばかりを狙って買い替えを持ちかけて消火器を回収し、その消火器をきれいに磨いて今度は別の高齢者に新品と装って販売する手口を繰り返していたと見られています。取り調べに対し容疑者は身に覚えがありませんと容疑を否認していますが、警視庁は余罪の裏付けを進めているということです。
すごいなこれ。消火器磨き業ですよね、だから。
むしろね。
これでもさ、そのなんていうの、あまりに古いのを回収するからこういうことになるんであって、
はいはい、
まだギリ使えるようなやつを回収して磨いてやれば、
うん、
詐欺にはならないよね、とりあえずね、
まあ。少なくともそうね、ちゃんと使えるもんであればね。
そうそうそう。それ続けていけば別になんかこう、ただこの人が間に入ると高くなるってだけなんですか。まあ、使えないで嘘ついちゃってるからいけないな、その場合はね。
まあね、騙してはいるからね。
詰め替え用とかさ、なんか。
ああ。そうね。まだ使えるけど3年伸びますよみたいなね。
そうそうそうそうそう。うん、でもこれはもう、なんで、詐欺、ザ・クラシックスって感じですよね。
そうだね。消火器売るっていう詐欺は昔からありますけどね。
なんで昔からあんだろうね、あれ。
ねえ、なんかこう安心を売りつけるみたいなところはありますよね。
まあ、未だにいるんだっていうか。
ねえ、
うん。
そしてその手口はそれなんだっていうね。うん、消火器転がしですよね、だからね。
そうそうそうそう。
うん、この界隈では消火器が巡り巡ってたわけです。
でもこれ名前とか油性ペンで書かれてたら大変だよね。
あ、そうですよ。誰が消すと思ってるんだ。
そうそう。結構労力かかるんじゃないですか、これ。新品に見せるには。
そうだよね。ちゃんとシンナーとかで磨かないとね。
そう。
うん。誰だステッカー貼ってるやつは、みたいな。
そうそうそうそう。
5月16日、テレ朝ニュース。アイドルの DVD を盗もうとした男が逮捕。
うん。
東京秋葉原の店で万引きをしようとしたところ店員に見つかったためナイフを突きつけて逃げたとして46歳の男が逮捕されました、
うん、
容疑者は先月17日秋葉原のホビーショップでアイドルグループの DVD ボックス1個を盗もうとしたところ店員に見つかったため持っていたナイフを突きつけて逃げた疑いが持たれています。容疑者が着ていた服の背中にアイドルグループの文字が書かれていて、警視庁が防犯カメラを解析したところ、事件前に近くの劇場でコンサートを鑑賞していたことが分かり、関与が浮上したということです。容疑を認めていて、生活費を稼ぐために売れそうなものを選んだと話しているということです。
ああ、欲しかったわけじゃないのか。ちょっとそれは、
それが不思議だよね。
今見てきたのにそのファン心理はないのかみたいな。
シャツ着てんのにみたいなさ、それでコンサート行ってるのにっていうね。だもしかしたらそのアイドルじゃない DVD かもしれないね。
ライバルグループかもしれないね。
なんかね、評判も落ちるしね。愛ゆえにみたいなことでもないわけですね。だから、愛ゆえにでも困りますけども、
まあまあね、ダメなんですけど、ね、
まあ、一貫してるなっていうことは言えるからね。ま
あ、もしくはその俺はライブ派だから DVD なんか見ないよって、はい、かもしれないよね。
こんなもん売ってると来ないだろうと。
そうそうそうそう。
市場から消せばライブに来る人が増えるに違いないっていうね。
すごいね。原理主義みたいな。ライブ原理主義者が、こう。
あの頃の会えるアイドルに戻ってほしい。
そうそうそうそう。DVD なんかダメダメ
ダメ。ダメだと。うん。最初の AKB はこうじゃなかったみたいなね。
そう。
劇場に最初に行ったのは俺ですみたいな話ですよね。まあほら、でも最近ほら、地下アイドルとかもだんだんメジャーになってくる人も出てきますから。
う
ん、
そうね。
ね、そういう DVD 出せるよっていうことになったら、アイドルの方は嬉しいでしょうけどね。
そうなんだよね。ファンの心理はわかんないよね。
それはね、複雑なこういう人もいるかもしれないわけです。
そう。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは、解決。5月16日、奈良県。5月16日夜に公衆浴場で不特定多数の人が見ている状態で全裸でお互いの下半身を触り合っていた男2名をそれぞれ公然わいせつ現行犯で逮捕したということです。
すごいね、これは。
なんでしょうかね、プレイだったのかな。
いや、これは別にそんなところでやるなよってことだよね。
ねえ、そう、ここは発展場じゃないぞっていうことですよね。だからねえ、たまたま二人で仲良く お風呂に入りに来ただけだったら全然問題はないんですけど、そこで始めちゃダメですよね。
うん、ダメダメダメ。
はい。右手と右手でね。そして、詐欺。5月19日、福岡県。5月19日から20日にかけて、市内の複数の家に、ブロックされた前世のお金がある。解放するためにペンダントが必要などと記載された封書が届き、料金を請求する悪質商法が連続発生しています。
ペンダントっていうのがいいですね。
そのペンダントがあると、ブロックされていた前世のお金が解放されるっていう。
いやー、でも全部聖徳太子とかだったりなんかするのかな。
古いからね。
価値もかなり落ちているみたいな。
そのブロックされているってのは、せき止められてる的な意味なのかね。
なだれ込んでくんじゃないですか、やっぱり。
なんでしょうかね。金の巡りが悪いみたいな。
ああ、ブロックされてるから。
みたいなことかと思ったんですけどね。
いや、文字通りブロックされてるかもしれない。ついたてでこう抑えられてるんですけども。
止まってるっていう。
そうそう。
うん、
ドリフターズのあれですよね。押し入れ開けると水が出てくる感じ。ダダダダダーと流れてくんじゃないですか。
札モテモテの人の靴箱みたいなね。
そうそうそうそう。うん、アニメでいうところのね。
もうペンダントをつけるとっていうね。うん、
ちょっと買ってみたいですよ、そのペンダント、
ね。不思議ですよね、これね。うん。うん、続いて、意味不明言動系。5月7日、静岡県。午後3時40分頃。中学生が歩いて下校途中、白い自動車に乗った男が何度も投げキッスをしてきたということです。
ああ。
たまにいますね、投げキッスね。
一回までだよね。
一回だけですよ。いや、見逃すのは。
うん。何度もはちょっとしつこいよね。
二回目以降は痴漢とみなすっていうね。
うん、そうそうそう。
はい。三回以上はストーカーですよね。
なるほど。そうね、なんだろうね、挨拶っていうのはやっぱりさ、1回ですからね。
1回ですから。5月8日、福岡県、午後8時頃、路上で帰宅途中の高校生に向かって、原付バイクに乗った男が、うおー、うおー、などと、規制を上げながら走り去るという事案が発生しました。
なんでしょう。
なんですかね。たまにほら、車で歌ってる人はいますけどね。
ああ、まあだから、車内で歌うのは結構いますけどね。
いますけどね。バイクですからね。
外だからね。
ね、たまにでもバイクでも最近うるさいのいますからね。
ああ、そうか。
スピーカーつけてるやつとかね。
ああ、そうかそうか。
うん。その類なのかなと。
今回、うおうおうだからね。
うおうおうかもしれないじゃない
ですか。ああ、そういうことか。発音が悪くて、うおうおうに聞こえると。
気分が良かったっていう仮説ね、
うん
うん。もう一つは気分が悪いっていう仮説ですよね。
あ、
うん、胸クソが悪い。
なんかバイクに乗るゴリラみたいな、なんかサーカス。あれかなと思ったんだけどね。
猿山みたいなやつね、
うんうん
うん。賢いっていうことですね。はい。5月10日、大阪、午前8時20分頃。登校途中の児童の前に不審な男が立ち塞がって、男が手に持っていたテニスボールを無言で差し出してくるという事案が発生しました。
うん。
坊主っていうね。ボールを手に取れってことですよね。
すごいね、それ。
うん。
スカウトかな？
そうですね。まあ、何かしらの関係者でしょうね、きっとね。
うん。
うん、でもラケットは持ってないんですよ。
それは買ってねっていう。
あ。俺にしてやれるのはここまでだな。
うん、そうそうそうそう、そう。思えばこれがスタートでしたってなるかもしれないね。
そうね。テニスボールを使った拳法のね。
本だらけんですね、完全に。
だってラケットないからね。5月12日、兵庫県、午後0時30分頃。自転車を駐輪していた生徒に対して、徒歩で近づいてきて、久しぶりやな、10年前の中学生の時以来やな、などと腕付近を撫でながら声をかけてきたもので、怖くなった生徒が自転車で逃げるといずれかに立ち去ったということです。声をかけたのは80歳から90歳ぐらいの男だったということです。
ああ。本当に10年前のこと覚えてるとは思えないんだけどね。
思えないしね。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月13日、愛知県。午後2時35分頃。男が、ツツジの花を口に加えて、帰宅途中の児童に、タッチしようよ、いいじゃん、 タッチしようよ、などと声をかけてきたということです。
すごいな、これ。
しかも、竹のような棒を持っていた
と、ね。もう、漫画のキャラですよね。
そうね。これはもう、やんちゃ坊主ですよね。うん。筋が甘いなーって。
最近の子供やらないんじゃないの？
やらないですよね。この調子だと青っぱな垂れてますよね。
そうだね。
そしてタンクトップですよ。
ガキ大将が大人になるとこうなります
まあですね。普通のシャツを着ては帽子だったそうですけど。
あ、そう。
ただ、もう格好はおかしいんですよ。青いシャツに白いズボン、木傘、ツツジの花、竹のような棒。これはありえないですよね。
男いわきみたいな感じかな。
なんですかね。木傘ってだってさ、時代劇とかに出てくるやつですよね。
タッチしようよってのもよくわかんないしな。
わかんないしね。漫画から出てきたみたいなことでなのかもしれないね。
コスプレ？
あ、なるほど。
一つの。
元はこういうやつが出てくるやつがあったんだ。
そんな漫画ないと思うんだけどね。オリジナル漫画ですよね、自分で書いてる。
自作自演ね。うん、5月13日、佐賀県、午後3時頃、男が通行中の児童に対して意味不明な言葉をかけて、その後乗っていた自転車を近くの壁に叩きつける、などという事件が発生しました。なんだこれは。
これはわからないね。
ねえ。まあ、せめて、こう、知らない国の言葉だったことにしてほしいですね。
霊界と交信した結果、
あの、
自転車に乗り移っちゃったんじゃないですか。
あ、霊が。なるほど。胎児だ。
そうそう。うわぁ成敗成敗みたいな感じで、こう、叩きつけた。
その理屈だと取り憑かれた人は殴れば治るってことになりますよね。
戻れ戻れみたいな感じですね。
そして声かけ。5月11日、大阪、午前9時45分頃。40歳ぐらいの男が、小学生と幼稚園児童に対して、お化けいるか？お化けいるか？などとしつこく声をかけてきたということです。
うん。それはいりますか？ってことなのかな？
あ、存在じゃなくて。
うん、お化けあるよー、みたいな。
いらんか、いらんかっていうね。お化け売りの少年ですね。
そう。
はい。
変な空き缶を渡されるんですよ、多分。
開けると。
そうそうそう。開けちゃダメだよって言って渡される
んです。うん、浦島太郎的なやつですね。5月13日、千葉県、午後3時40分頃、児童3名が下校途中、バイクに乗った男から飴を渡されて、みんな仲良く結婚するんだよと声をかけられたということです。
みんなで仲良く結婚って何人なんですかね。
3人ですね。
あ、それはちょっとできないんですよね。
ちょっと難しい結婚関係になりますよね。
まあ一回離婚してっていうのはあるよね。
そうね。
うん。
あの、じゃんけんみたいに結婚するっていうのもありですけどね。
そうだね。
カップル3つ出来上がるっていうね。
できますね。
はい、5月14日、広島県。午後3時10分頃、公園で遊んでいた小学生らが男に、おはよう、僕変な人じゃないよ、信じて、と声をかけられたということです。
うん。
まあ昔から自分を信じてほしいっていう人はね、信じられないですよね。
まあ、まあ、自覚はあるんだよね、やっぱね。
見た目が怪しいみたいなことは。
あるけど、まあ誤解されるんだよね、僕はっていうことか。
そうかもね。
理解はしてない
よ
ね。
うん。だったら上下スウェットで歩かない方がいいですよね。
そうですね。
5月15日、大阪、午後4時45分頃、児童が男から、木にセミが鳴いてるよ、と声をかけられたということです。
うん。
5月なのにっていうことかな。
ちょっとおかしいよね。
早いかなと。
うん、まあ、なんかあるんじゃないですか。そういう種類のセミが実は。
あ、早鳴きのね。
うん。
うん、その人にしか見えないやつですけど
ね。そうだね。
5月15日、愛知県、午後4時30分頃、男が下校途中の児童に対して、おもちゃのチャチャチャって知ってる？と声をかけたということです。最近の子はどうかな？ということかもね。
まあ、その後なければ別にこれはそんなに不審ではないけど、
ね。まあ、インタビューっていうね。
まあ、その後、振り付きで歌ってくれるとかだとちょっと不審ですけど
ね。お茶が習ったやつをね。
そうそうそう。
その担任独特のやつですよね、
そうだね。うん。で、まあ、担任がちょっとやんちゃだったもんで、なんかちょっとこう、エロい感じの振り付けもあるみたいなさ。
大人のおもちゃですね。
そうそうそうそう。うん、
ですね。愛の手が入るわけですよね、だからね。
そうそうそうそう。
大人のおもちゃのちゃっちゃ、大人のおもちゃのちゃっちゃっちゃっていう。
ちょっとそれ面白いかもしれない、
ね。面白いけどね。
うん。
二人でできるやつですよね。
そう。
うん。そして露出その他まとめて。5月18日、大阪、午前11時50分頃。路上で、不審者が帰宅途中の児童に対して、電部を出した状態で、黙っとけよ。などと声をかけたということです。
そうはいかないのね。
そうはいかんざきですよね、これはね。
うん、
あいつお尻出してましたっていうことになりますよね、やっぱりね。
黙っとけよってすごいね、
うん。ジェスチャーで教えるっていう手もありますけどね。
ああ
、うん。あいつケツ出してたみたいな通報ですね。
ね。
はい。
連想ゲーム的な。何テロリストがいるみたいになっちゃう。
ああ。察しの悪い警官がね。
うん。かなりすごい、あの、あれが、何ですか、捜査網が引かれちゃって。
はい。
おじさんかなりやばい感じの立場になっちゃいます
よね。あの、フル装備の麻酔銃とか持ったタイプの奴らが集まってきますよね。はい。まあ、そうならないためには、イラストで伝えた方がいいかもしれないですね。
そうかもしれない。
はい。フリップ芸ですよ。
なんでそんなに、なんでそんなに多彩なんですか、その小学
生。たまたまね。
うん。
黙ってろって言われたんでっていう感じで。とんちの効く多彩な人だったっていう。5月19日、北海道、午前10時30分頃。公園内で、噴水に服を着たまま入って、その後服を全部脱いで全裸になった男がいた、との通報がありました。
脱いでから入るならまだわかるけどね。
まだね。うん。相当暑かったのかな、北海道。うん。我慢ならなかったのかもしれない、
ね。そうかもしれないね。
はい。いろいろとお気をつけくださいということで。
はい。
はい。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、エアポッツ、イヤホンを飲んじゃった人がいましたけど。
あ、いましたね。はいはい。
あれ、でも、なんか、一つの可能性が見えたっていうか、
はい。
中でも音がしてたわけでしょ？
そうですね、お腹で。
これは腹から、腹に響く低音だ、みたいなさ。
あ、はいはいはい。
新しいスピーカーができるかもしれないね。
飲むスピーカーね。
飲むの。うん、まあ、ちょっと、出てきちゃうけど、そのうちっていう。
そのうち出てきちゃうのがちょっとたまり傷だけど。
洗ってまた飲めます、みたいな。
そうだね。
うん、
あの、ほら、肥満の治療法の一つで、
うん、
あの、バルーンを飲むってのがあるらしいんです
よ。はいはいはい。なんか聞いたことあるけど。
ゴム風船を飲み込んでから膨らませるわけですよね。
うん。そうね。
同じようなことはできそうですね。確かに。
飲んでから音量を上げると。昔、その、ラジカセ担いで、ほら、外を歩くっていう80年代の
話ありますか？はいはいはい、ありましたね。
あれですよ。あれの、今版です、
ね。今版ね。
現代版は、お腹からなる。
腹スピーカーで練り歩くっていう。
そうそうそうそ う, そ う, そう、
うん。あいつ腹がスピーカーだぜっていうことですよね。
すげえなーっていう。ウェラブルって言うけど、もうまさかと。
ウェアじゃないけどっていうね。うん。
思い込んでるしっていうね。
すげえやつもいたもんだっていう話ですよね。びっくり人間だもん。
そうそう。体ですよね。体全体が要はスピーカーの役目だから。
ですよ、ですよ。
体型によって多分違うだろうし。
ああ、そうだよね。やっぱこう、多少はこう、スピーカーってさ、あの、結構大きさにそのまま音質が作用するじゃないですか。
そう。
ねえ、だからやっぱそのハウジングがでかい方がいいんじゃないですか。
すんごい、だから太鼓腹の人とかはもう、文字通り太鼓のようにドラムが効くみたいな。
聞こえるんでしょうね。バスドラのたんびに腹が震えるわけですよね。
みたいな。迷惑だね。
ちょっとね、歩くとこ歩くとこ歩くとこうるさいからね。
すごい迷惑だけど、でも、わかんない。この人にちょっと聞きたいよね。その時はどういう感覚だったのかってね。
そうだよね。結構気持ち悪そうですけどね。
確かにね。
ねえ。で、Bluetooth が今で届くってのはすごいよね。
危険な気がしてきたよね。常にその Bluetooth に刺されてるみたいなイメージでしょ。
そうだね。出るまではね。
うん、
現代的には、そっちの方はちょっと心配にはなりますわね。
そうだよね。
電波だらけだってことですもんね。
いや、本当に、実は内臓まで届くものいっぱい周りにあるわけだから。
あるわけ。
もう、結構、やられてるかもしれないね、内臓が。
内臓がボロボロみたいなね。
大きい音を聞くと、ね、あの耳が悪くなるとかあるじゃないですか。
ああ、そうですね。
でも、Bluetooth で聞いてる人は、もう内臓まで行ってますよ。控えましょう、みたいになっちゃうかもしれない。
電波で傷ついていますっていうね。
そうそうそう。
うん。そりゃもう、ちょっと別の案件になりますよね、さすがにね。うん。アンチワクチンみたいな話ですもんね。うん、
みんなあの、ワイヤレスじゃなくまたケーブルに戻る日があるかもしれない。
バックトゥケーブルズ。
そうそうそう。うん、
なんか、それはなんか、教育の負けっぽい気がしますね、やっぱりね。うん。現代社会の闇っていう感じで。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。
間違ってもケツには入れないでね。